青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたご質問に答えていくライフスタイルセラピー。今回のゲストは、前回ご登場いただいた時にとても分かりやすいと大きな反響をいただいた個人投資家ファイナンシャルプランナーであるすずめさんをお招きしました。すずめさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず簡単にすずめさんのご紹介をさせていただきます。もともとは金融関係などのお仕事ではなかったにもかかわらず、会社員からファイア、経済的独立と早期リタイアするほど個人投資家として成功している方でもあります。そして今は国家資格である FP 技能士2級を保有し、なんと送り人、金融資産や利益などが1億円以上に到達した人のことです。今回はかつてない規模のインフレ時代を迎えている今、お金や収入、そして資産についてすずめさんにいろいろお話をお聞きしながら、こうお金の初心者の方に向けて不労所得を作るという考え方も含め、これからの時代をどう考えていけばいいのか、気づきと具体的なアドバイスをいただけたらと思っています。すずめさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すずめさんが前回出演していただいた2023年の時から2年半経過したんですけど、2年半でもうお金の世界っていうのはすごい変わったっていう風に、ね、教えていただいたんですけど、この間ね、
はい、そうですね
ちょっと勉強先にね予習をさせていただいたんですけど、どんな風に変わったっていう感じなんでしょうか。
そうですね、いくつかの点で相当動いてまして、
はい、
まあ、前回出た時にいでこと NISA の話なんかもしたんですが、 そうですね、
はいはい、
その時まだ新 NISA の制度は始まっておりませんで、それが2024年から始まりまして2年だいたい経ったということになるので、はい、その時のその人たちの成績なんかもちょっと後で解説しようかなと思ってます、
はい、
うん、そしてまあちょうど今月曜日収録して、はい、選挙が終わったところということで、
そうですね、
はい、これが日経平均株価がまあ最高値を更新しています。今までだとというか、まあ、最近だとと言いますか、うん、よくこのバブル経済期の平成元年12月29日の砂漠移行っていう3万8915円っていうところを大きく上回ったみたいな風に言われ続けてきたんですが、
はい、
これが、今日はなんと5万7000円台ということで、つい最近に比べてもプラスの2000円以上この1日で上がるというような、まあ、恐ろしい株高状態が起こっている。
そのバブルの時にその砂漠以降3万8000円台の株価だったのが、今もう5万7000円になってしまってるってい
う, そういうことですね。から株を持ってた人はもうこんだけ、まあ、全部がこう値上がっ、まあ、全部とは言わないんですが、大体の方が持ってたら上がってたみたいな状況が現れてきていると。
本当にこの今インフレって言われる時代の、うん、もうまさに今日最高値を叩き出したっていう、
ね、叩き出したっていうことですね。これからも上がり続けるかもしれませんしね、うん、
本当に経済が動いてるってことは、まあ、日々のニュースとかでもわかるんですけど、もう土地とかもそうですもんね。
そうですね、もう東京の23区のマンションの販売価格とか賃料、これはもう皆さん多分東京の方は感じてらっしゃるんだと思うんですが、
はい、
もう新築も中古も恐ろしく値上がりしていて、もう通常のお給料の方では35年ローンでは間に合わないので、50年ローンとかそういう新しい商品も出始めていますね。
なるほど、本当に上がってますよね。
もうそうですね。で、物価高は、まあ、大体 2% の後半から 3% くらい上がってしまっているんだけれども、うん、はい、給料は何年連続マイナスとかっていう実質賃金のところが、
じゃあそこの ね差で今皆さんね、物価高って言って、まあ、ちょうど今選挙が終わって明るい未来になるように期待しているところではあるんだけれども、それとお金の変化はとにかく著しく加速しているっていう状況の中でも、やっぱりなかなかそれにまだねついていけないとか、まだやってないとか、ね、皆さんに本当に私も白状というかしなきゃいけないのは2000 その23年にすずめさん出ていただいて本当にやろうと思ったんですよね。で本当にあるネットのね証券会社の資料まで取り寄せて登録までしてる。それはもうちゃんとエビデンスがあって資料がこの間予習の時すずめさんに見せて、でもそれで止まっちゃったんですよね。
そうですね、だいたいそこで止まっちゃった方多いんじゃないかな。リスナーさんにもひょっとしたらねやろうってこう思ってくださった方もいったんじゃないかと思うんですけども。
すずめさんの友人にもいらっしゃるんですもんね。そうですね、そういう方たちがね、
私自身がそうやって昔資料取り寄せて10年ほったらかした人間ですから、よくわかります。
そのすずめさんが今は送り人っていう感じではありますけれども、ただもうとにかく1分1秒でも早く始めるために、でこれはもう私ももうね金融とかやられて株やってられる方はね、もうこの今リスナーさん聞いてらっしゃらないと思うので、なんかやりたいなとか、あとやろうと思ってるけどダメだったみたいな感じの方はぜひね、今回ね本当に有料級ライフスタイルのねゲストの方皆さん有料級なんですけど、今回はね本当に私実は予習をねしてね、本当気づきがあったし、実はもう開いたんですよね。
そうですね、
そうもう開いてもオープンザドア、
はい、そうものすごいやる気出してくれて、
そうやろう、もう資産を買うっていうことのねもうしたので、ぜひ皆さんにもねそのこう気づきとねアドバイスっていうのをすずめさんからお伺いしたいんですけど、
そんな中ゆきさんはどんなお金のニュースが一番気になりますか？
やっぱり、まあ、私はもともと会社員で働いてるので、不労所得っていうお金に働いてもらうっていうキーワードニュースというかがすっごい気になります。
そうですよね、やっぱりその年代にもよるとは思うんですけども、ちょっとまあ私ももう40代後半ですし、ちょっとそれ以上の年齢になってくるとこう定年が見えてきたりとかして、でその時にね自分が働けなくなった時、まあ年金ももちろんあるわけなんですけども、それでは足りないって言われる中で、死ぬより辛いものがあるっていう言葉があるんですよ、
はい、
死ぬより辛いのはお金のない老後を迎えることだっていう格言があって、なのでね今はいいけどってやっぱり老後の不安があるって考える方が9割ぐらいいるっていうデータもあるぐらいなんで、
ですよね。だってどんな商品も、はい、まあそれは商品の売り文句だけれども、老後の不安、老後の不安って、その老後の不安って2つ、その健康とお金ですもんね。
そうですね、健康だってもお金がないとね、でも逆にねお金があっても健康がっていう、
老後の不安に恋愛は出てこないんだよね。
そうですね、そこはないですね。
20代はね恋愛が悩み事だったけれども、本当にお金と健康で、まあ、健康は健康で違う形でやるとして、まず今日はお金ですよね。
そうですね、お金のことね、ちょっとじゃあ先んじてねこうニーサをやっていた方がどうなっていたかみたいなこともちょっとお話ししておこうかなと思うんですが、
はい、
はい、ですね、そう新ニーサ前回の収録の時、まあ、聞いていただいて、で代表的なオールカントリーっていう商品とか、あと S&P っていう商品をもしニーサで買ってた方がどんな感じになっていたのかというのを先に話しちゃうと、はい、私オールカントリーっていうインデックスファンド、まあ後でまたインデックスファンドの説明とか簡単にさせていただきますが、はい、という商品を買っていまして、
はい、
でそれがですね大体この2年間で最大の枠使ってるんで1年間360万が最大枠です、はい、なので2年経過すると720万になると思うんですけど、まあ、それだけの原資をこう投入してだいたい200万の後半ぐらいもうこの2年で含み益をいただいてるんですね、まあ、含み益ですけど、はいはい、うん、なのでもしねゆきさん誰かからじゃあ280万くらいあげるよって言われたらそれドブに捨てますか？
ね、
ね、この2年しなかっただけで
しなかったことで、まあ、ある意味ドブに捨てたと同じですよね。
そういうことですね、うん、もうね230万とか270万とか言われたらそれ捨てる人多分いないと思うので、はい、
はい、
そんな感じ、まあ私はそんな感じなんですけども、はい、じゃあその2024年時点で日本証券業協会調査、うん、新ニーサ利用者の成績っていうところをちょっと調べてみましたところ、
はい、ありがとうございます。
まあ、新ニーサって2つの枠がありまして、前ちょっと話したかもしれないんですが、積み立て枠って言われる投資の枠が120万で、成長投資枠って言われる枠が240万あって、合計で360万が年間の最高、
これ両方やれる るし、はい、その合計が360万まではできるよってことなんですよね。
そういうことですね、う
ん、
はい、これで、まあ、積み立てだけやってたとか、まあ、積み立てもやってるとかっていう方のプラスで運用した人がどのぐらいいるのかっていうと、まあ、82.8% ということで、まあ、ほぼその 83.4% ぐらいの方は答えてくれた人の中でですよ、うんうん、そのどちらとも言えないとか回答がなかったとかいう方も 14.9% いるみたいなんで、うん、その方も含めちゃうともう 90% ぐらいの方がひょっとするとっていう
プラスになってる、
なってる、うんうん、9割方が勝てるゲームに参加してたっていうことですね。
まず宝くじじゃありえない。
ありえないですね。あれはどこもとが 50% 持ってきますんでね、まずね、はい、で成長投資枠の方も、まあ、70% 以上の方がプラスっていうふうに回答してますので、うん、まあほぼ新ニーサをやって変な商品を買ってなかった人だったら、まあ、9割方の方が本当ね、まあほぼ全員が買っているぐらいの数字が出てると、
うん、マイナスっていうのは途中でやめてたりとかそういうことなんですかね。
途中でやめてるか、うん、またその成長投資枠とかでちょっと妙な会社の株を買ってしまったとか、うん、そういうことかもしれないですね、うん、でも、
まあ、約8割強9割勝ちの資産を、まあ、やったかやらないかっていうことの答え合わせですよね。
そういうことになります ね、この2年、たったの2年ですけど、う
ん、はい、でもそれはねやっぱりね勉強だけじゃダメで、やっぱり気づきというか、やっぱりこれやる原動力とかそういうのがないとダメだなっていうところで、もうすずめさんにもこのお金のもう大原則、はい、根っこっていうのを教えてもらって、でもそれを知ると、うん、なるほどっていうところからこう原動力に動きますよね。
そうですね、まずは、うんうん、大原則知っていただくといろんな情報があるんですけども、うん、ちょっと惑わされずに進めるんじゃないかなと思いますので、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、そう、私ね、あの話はちょっとあれですけど、結局今すずめさんは、まあ、そのファイナンシャルプランナーもお持ちで、で送り人でっていうところで、でもみんなこうお金ってやっぱりこう騙されるとか何か買わされるんじゃないかとかもあると。ただまずすずめさんはそのファイナンシャルプランナーでの今職業ではないじゃないですか。独学でやってて、それでちゃんと勉強してファイナンシャルプランナーを持って、今違うお仕事もあって、で今私にそれを言ったところで何も今すずめさんの利益は何もないんですよね。そう、そこで教えてくれるっていうことに対してすごく信用もあるし、もしもあのリスナーの方が私を信用してくれてるんであれば、もう一緒に頑張りましょうという感じだって。今すずめさんの何の得にもなるわけではないですからね。
いやー、そうですね、表面的にはそうなんですけど、うん、私はもっとこうなんだろう、あの大きな利益を得るつもりです、これで。っていうのは、はい、年を取ってからお金を例えば持っててね、うん、だけど周りが追いついてこなかったら、私がいくら ゆきさんにね遊びに行こうよって言っても、いや私お金ないからって言われたら、それね、私にとってはちょっと死活問題って言っちゃうとあれですけど人生を楽しくできるかどうかはやっぱりその友達たち、身近な人たちもお金から自由になってもらうことじゃないかなって思ってるんですよ。
それをねこの間この予習の時に言われて、でも私はねある意味ね愛を感じました。すずめさんがだって私とすずめさんが今旅行行こうよ、今度こういうのがあるよっていう風に言った時に、私がいやちょっとそんな余裕ないからって言って行けなくなるって、その人生の豊かさをすずめさんが共有できなくなるのは嫌だから、ゆきさんちゃんと老後の心配をしない資産をもう、まあ、老後に半分突っ込んでますけどやってねって、それの英知を今話すっていう感じですもんね。
そうですね。
だからね皆さん、これ私もでも確かに本当に健康っていうのはね、かなり今自分でも知識もあるし、やってるケアをしてるっていうところで、もう何かあったらそれは仕方ないけれども、こう自信があるんですけど、やっぱりこの資産作りっていうのはやっぱり不安でもあったし、実際ないから、だからこれからやっていくって、この不安がなくなったらすごい人生もっと確かに ハッピーになったりとか、こう前向きにいくような気がすごいします。
そうですね、そうなってほしいし、もう何十年か、あとね、まあ、何十年かっても割と近いんですけど、
そうだね、50年とかではないっていうね、
んですけど、うん、そこでね、一緒にまたカラオケ行ったりとか旅行行ったりとか、うん、もう私はあのユキさんが本気になってくれるんであれば、あの無理やりね、その馬をね、水飲みに行かせることはできるけど、そこで馬が自分から水飲んでくれないと、連れて行った人は何もできないっていう話がありますね。
自らね、動かないとね。
はい、なのであのそこのねところはぜひあのゆきさん自身が決めて、あのやっぱり投資の話とかをちょっとしますので、はい、それには当然リスクがある、うん、ので、あの自分で分かってその自分の人生を決めてほしいというか、そこも友達としてあの思ってるところなんですよ。
本当にありがたいし、私タイミング的にちょうどこう父親のこう自分の資産に対してこうやっぱり老後になってきてるからっていう話とかを最近すごくするので、すごいタイミングかなと思いますし、なんかリスナーの方たちも多分それも親の相続とかそういうこともね、ちょっとね考えてる年齢 なのかなと思うんですね、リスナーさんたちの年齢が。だから何かとこう絡んでくるのかなと思いますので、これで勉強したいと思っていて、ですごくあのすずめさんが教えてくれるその大原則っていうのを来週からね、
はい、
ちょっとまたご説明していただこうと思うんですけど、先にポンポンポンってお伝えすると、すずめさんがこの大原則5つとりあえず今教えていただけますか。その詳しいお話は2回目ですけどね、
はい、
この
じゃあ大原則だけですね、
の大原則、はい、
はい、じゃあまず1つ目、
はい、
必要なものではなく好きなものに使う、
はい、
2つ目、自分流の工夫をしない、
はい、
はい、3つ目、頑張らない時間を使わない、
はい、
4つ目、お金をかけない、
お金をかけない、はい、
5つ目、最良の友達は時間、
お金なんだけれども最良の友達は時間、
はい、そうなります。
ではぜひ来週その大原則をね、2回3回4回とかけて教えていただければと思います。すずめさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
すずめでした。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。